くとる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もはがきたくさんいただいてます。まずは高槻市から下郡節子さんです。糖尿病や血糖値のお話がラジオから聞こえてくるとすぐに耳を傾けます。私は30年くらい以前から血圧が高く、当時から高圧剤を服用し、また4年前から血糖値が上昇し糖尿病の薬を 服用しています。朝夕2回分で計10粒になりますので、努力してなんとか減らしたいと思っています、ということでいただきました。こちらはですね、次は門真市、阿部育子さんです。番組拝聴していて、日々の暮らし方や食生活の大切さを改めて確認させてもらえています。食生活は気を使っていてもすぐに自分の楽な食べ方に戻ってしまい、なかなか続きませんと。分かりますね。他にも大阪市鶴見区から森脇光子さん、大和高田市からは藤田千代子さん、西宮市から伊芸美子さん、京都市東山区からは沢田力蔵さん、他にもたくさんおはがきいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあまあ、年とともにね、今いろんな病気のリスクって増えるんですけど、やっぱりね、食事ある程度気をつけてる人とね、もうそうでない人ずいぶん違います。
確かに毎日1日3回のことですしね。
そう、でね、あとね、若い世代でね、やっぱりね、いろんな病気増えてるのよね。まあ、だからまあ子供さんのがんなんかもあるしね。で、まあ、そういう、ね、方の食事の内容を聞くと、って思うようなことが結構あるよね。でね、最近ね、結婚してもね、共稼ぎ多いでしょ。
うん、そうです ね、なかなか一人の稼ぎじゃちょっと暮らしていくのしんどいですよ今。
でね、調理をしないご家庭ってものすごく増えていってるのよね。
調理をしない、
あ、でも炊飯器のない家って結構あるよ。
ご飯炊かないんですかね。
それもね、若い世代じゃなくて、もう60歳ぐらいでも炊飯器置いてないって家あるのよね。
あんまりお米食べないってことですかね。
食べるんだけど、
はい、
ね、まあ、例えばね、休みの日でもね、食事はまあ外食かコンビニ弁当買ってくる、もしくはね、惣菜とね、ご飯のパック。
あら。
で、まあ、いずれにしてもね、外食もね、お弁当もお野菜少ないし、ね、で、食物繊維とかね、まあ、ミネラル不足になるんですよね。
はい。
で、食物繊維不足っていうのは肥満とか、あと大腸がんのリスクも高くなるし、ね、で、特にね、まあ、海藻類、根菜類とか緑黄色野菜、この摂取量ってものすごく減ってるんですよ。
はあ、そうなんですね。
で、特にね、日本人の 腸内細菌ってね、欧米人と違って海藻の繊維を分解する酵素を作るんですよ。
これはやっぱり昔からそういう食事をしてきた日本人ならではなんですかね。
うん、だから要するに、もうそうね、縄文時代弥生時代から海藻を食べ続けてきてるわけね。で、海水の中に海藻の繊維を分解する酵素を作るバクテリアがいるわけ。そのバクテリアの遺伝子を腸内細菌が取り込んでるんですよ。で、腸内細菌が分解するわけね。
はい。
で、欧米人はそういう能力ないの。
うん。
で、まあ、日本人の、まあ、腸内細菌ってね、こう先祖代々こう遺伝してるんですよね。
はい。
だから、まあ、海苔とか、ね、まあ、海藻を消化吸収して、まあ、栄養にすることができるんだけどね。
うん。
で、特にね、あの海藻類、まあ、カロチンとかね、ビタミン B12 で、ビタミン B12 を含んでいる植物って、海苔だけなんですよ。
そうなんですか。
は
い、
植物では
B12 ってよく聞きますけど、
あら、あと、まあ、アミノ酸とかね、アルギン酸ナトリウムとかアルギン酸カリウムとかね、あと、まあ、アルギン酸カルシウムとか、まあね、まあ、食物繊維、多糖類のフコイダンとか、あとアミノペプチドのね、まあ、海藻ペプチドとかね、わかめペプチド、まあ、要するにタンパク質はまあ分解していくとペプチドになるんだけど、そういった栄養素とか、あとね、カルシウム、亜鉛、鉄ね、それからまあ要素、そういったミネラルも含まれてるわけよね。
はい。
で、今月のラジオ大阪のプレゼント、まあ、海藻物語の資源量は、ね、緑黄色野菜、
はい、
海藻、根菜類の組み合わせなんですよ。
お、いいものばっかりじゃないですか。
はい。で、主原料のまあ、アッケシソウは、 まあ、要するに塩田の周りに群生して潮が引くと、まあ、海面の上に出てくるわけですね、
はい、
でほうれん草の仲間の赤坂っていうんですけど、まあ、海水を吸い上げて水分を蒸発させて海の栄養素、まあ、海水酵素とかミネラル90種類以上全て凝縮してるんですよ。で地球上でね一番比重の重い植物って言われてて、
はい、
ヨーロッパではねあの、まあ、湯がいて食べるんですけど、で向こうではシーアスパラガスって言われてるんだよね。
あ、見た目そんな感じなんですかね。
まあちょっと似たれてる、うん、そうね。で、あの、まあ、青のりなんかはね植物では少ないか、まあ、ビタミン B12 豊富に含有して、で赤血球を形成するのに、ね、不可欠なんですね。だから貧血とか血圧降下作用、肺の粘膜の保護作用、あと血行促進、まあ、あと口臭予防なんかもね海苔はいいって言われてるんですね、まあ、これが含まれてるのと、あとひじき、
はい、
ね、骨粗しょう症のまあ予防で、まあ、解毒作用、それからね髪の毛とかねお肌の美容効果とか、
うん、
動脈硬化の予防、あとね自律神経を安定させる働きもあるんですね。
へー、
うん、それからあとね、他にもメカブとかワカメ、これ配合してんだけど、
うん、
まあ、不濃い弾、まあ、免疫、まあ、を活性化する、だから胃腸の粘膜の保護とか、あとね老化防止にも役立つって言われてるんですね。あと、まあ、当然育毛、美白、眼性疲労の予防とか、でそれからあの、まあ、昆布で、これナトリウムを排出して、動脈硬化とか高血圧、脳卒中の予防になるんですね。それからねアルファルファ、これ土の中にね7メートル根を張るんですよ。
あ、そうなんですか。
地下深くまで、で土の中の微量ミネラルを蓄えてるんですね、だからあの今ね食品で売ってるアルファルファって、まあ、芽が種から芽が出た状態なんで、それはそんなにミネラル含んでないですね。だから成長すると、
はい、
あのまあ、新芽のところにいっぱいこういう栄養成分を蓄えるんですね。で葉緑素も含有してるし、まあ、カルシウムをね保持増加させる働きで、アルファルファのね成分でイプリフラボンってあるんだけど、
イプリフラボン、
うん、これ大豆のイソフラボンと同様に、まあ、エストロゲンと同じような働きで、更年期なんかの婦人科にもいいっていうの病気にもいいって言われてるね。
女性にいいんですね、
うん、でまあ、ただねこあの腸内細菌がこれエクオールに変換しないと効果ないんですけどね。だから腸内フローラーも大事よね、
はい、
それとかね骨粗しょう症の予防にもこれ有効な成分があるんですね、アルファルファには。
へ
ー、であとも配合しているものでレンコン、これも胃液の保護とか、まあ、喉とか鼻気管支の粘膜を強化する、
はい、
でまあ咳が出るときレンコン食べたらいいよってね。あ、それからね、あの腸がね、これもね咳をね緩和したりとか痰を切ったりとか、あとね胃腸系にも働くし、あとまあ、消化器の、ねまあ、機能を、ね、高める、
うん、
あとね体温めて血行促進でしょ。
あ、そうですね、ね、生姜、
はい、まあ、こういったものを、ね、海藻の中で配合してるんですね。で錠剤作るのに初糖脂肪酸エステルとか大豆硬化油とかそういったもので固めないと普通はできないんですよ、うん、
はい、
これ昆布とメカブの粘りで固めてるの。
お、じゃあ本当に食品だけで作られたということですよね、うん、
でまあ、特にねあの一番の特徴はやっぱ鉄分、あの悪血質にすごく多いから、
ね、
で基本的に現代人はもう鉄不足なんですよね。
うん、
で酸素を運ぶのにヘモグロビンってありますね、
はい、
それから筋肉に酸素を蓄えるミオグロビンというタンパクがあるんですけども、その他脳に酸素を蓄える、まあ、ニューログロビンっていうねタンパク、
はい、
ね、要するに酸素を運ぶヘモグロビン、酸素を蓄えるタンパク質の原料に必要なんですよ。
うん、
でそのか、まあ、脳内ホルモンのセロトニンとかドーパミン、メラトニン、これもね鉄がないと形成しないんですね。
ねえ、この精神面にも影響するようなものにもね効くんですね、うん、
まあ、そのかね 活性酸素を除去する働きとか、あとねリンパ球とか好中球の働きの維持にも鉄が必要なんですよ、
うん、
あと美肌効果、
あら、それ嬉しいですね。
皮膚とか爪とか髪の毛、これまあケラチンっていうねタンパクでできてるけど、あの鉄がないと形成しないんですね、
はい、
それからね鉄分は体力増強作用とか、あとね基礎代謝を促進してダイエット効果もあるんですね。
ほー、鉄分って本当こうやって聞いてると大事なんですね。
そう、だから不足すると当然貧血になるし、
はい、
ね、あと低体温、あと体力の低下とか、それからね肩こり疲れやすい、
はい、
あと眠気、脳の酸素不足ですね。 あと感情の減退とか、それからイライラする、集中力低下、うん、認知機能の低下、あ、
それも
学習機能の低下、
あら、
ね、爪が割れる、抜け毛、肌荒れ、あと、まあ、鬱を発症したりとか、睡眠障害、あと不妊症なんかもそうなんですね。
へえ、あら、鉄分不足が不妊にも影響する、
うんうん、まあ、子宮内膜が薄いんですよね、不妊症の人って割とね。でこれ毛細血管少ないんですよ。だから血液量が少ないから、まあ毛細血管は少ない、だから子宮内膜も薄いっていうね、はい、ことなんですね。
へ、
で、まあ、栄養機能食品の海藻物語、もう鉄分の含有量がすごく多くて、1日、まあ、15粒で必要の、まあ、鉄分を確保できるんですね。だから、まあ、基本的にやっぱりね、貧血、低血圧、低体温、
はい、
ね、まあ、こういった方なんかはおすすめですね。
ね、あの、私若い時赤血球がちょっと少なめだったんですけど、はい、飲み出してから本当にあの血液検査の数値、はいはい、すごくいいって褒められるようになりましたもんね。うん、
でね、まあ、やっぱりね、あの、飲み始めて分かるのは、うん、あの3週間ぐらいでね、顔色とか血色良くなる方結構いるんですよ。これはね、3週間で血液そんな増えないんだけど、顔の筋肉中の酸素を蓄えるミオグロビンっていうタンパクが増えるんです。で顔色が良くなるわけ。
そうなんですね。
だから顔色の悪い人、
はい、
血液循環もそうなんだけど、基本的には顔の筋肉中のミオグロビンっていうタンパクが少ないから顔色悪いの。
はあ、そんなところまで鉄分不足が影響してたんですね。
う
ん、
だから例えば牛にお肉の赤い色とかね、
ええ、
あとクジラの赤い色、これミオグロビンというタンパクの色なんですよ。
はい、
うん、だからそれが、ね、まあ、鉄不足で作れなかったら顔色血色悪いとか、はい、ね、まあ、最近電車乗ってもね、血色の悪い人とね、
うん、
あとね、気色の悪い人ものすごく増えたもんね。
ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、鉄分、亜鉛、すべてのミネラルの補給に厚岸草など9種類の植物を配合した栄養機能食品海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。